手元に配っている、資料テキストになりますので、これを、名刺順に追って説明をしていきますので、よろしくお願いします。で、まずですね、このビジネス OS マップっていうこのものなんですけども、なんでこんな話を今やろうかなと思っているかというと、もともと広告代理店とか、あとマーケティングのコンサル会社に勤めてた時に、そのビジネスをここで展開していく上で、やっぱりビジネスの軸とか土台とかって、しっかり固まってるところは、やっぱりそれなりに成果になってるし、やっぱり弱いところは、やっぱりそれなりのものしか出てないな、常になんかやっぱ感じてたんですね。で、それを自分に置き換えた時に、自分のその土台が固まっている時、と固まってない時って、固まってない時になんかいろんな情報、例えば、どんなにすごい、研修に参加したりとか教材買ったりしても、やっぱフルにやっぱり活かせてなかったの、自分の中ではすごい感じたんですね。その時にやっぱりビジネスの土台とか軸とかってやっぱり大事だなっていうのをずっと思ってます。で、たまたまそのマーケコンサルの会社で、一緒に仕事をしてた人と仕事をしてる中で、たまたまこれの原型になるそのノウハウを知った時に、あ、こういうふうに軸を固めていくんだっていうのを知って、それから自分で何度も何度もやり直して、最終的に出来上がったこのものなんですね。なので、今日は、皆さんにこの軸ここでワークをやってもらうんですけども、特に、今まで50名ぐらいの人かなに、これを実践してもらったんですけども、こだわりを持ってビジネスをやっている方は、結構高い評価をいただいているので、ここに来られている方ってもう門々系のもうこだわりのバリバリ持っている方なので、きっと多分なんだろう、皆さん役に立てるんじゃないかなというふうに思っています。で、早速ですけども、ちょっと1ページ、めくっていただいて、ページ数字4ページのところですね、本テキストの目的というところで、ビジネスの成功において必要な要素って何っていうのを、聞かれたときに、多分いろんな要素があるんですね。例えば商品のとかサービスのクオリティだとか、ビジネスモデルの確立とか、仕組みとかっていろいろあると思うんですけども、で、それを次に固めてもらって、最後にそれを組み合わせていくっていうところまで、進めていきたいというふうに思っています。で、さっきも話したみたいに、そのビジネスの軸って犬なので、その軸から定義をしていくと結構大変なことになるし、そのステージによっても変わっていくので、ここで4カテゴリー10軸で、分けてます。で、おそらくこれは必要最低限、これがあればいいだろうということで、おそらく人によってはこれにプラスアルファどんどんどんどん軸を多分重ねていっていただければいいと思うんですけども、一応必要最低限ここで10軸を、準備してますので、それを今からちょっとやっていっていただきたいなというふうに思います。で、ちょっと次のページで、目的、今回の目的で僕の方で今挙げているのが、3つあって、まず1つは知ってもらって、その軸を、ただ知識レベルで理解してもらうんじゃなくて、ちゃんと振り落としてもらって、最後にはその実践で使ってもらうようにするというところを今回僕は目標にしています。じゃあ、そもそもビジネスの軸って何っていうところをちょっと簡単に説明したいんですけども、ちょっと7ページのところまで行っていただくと、そもそもビジネスの軸っていつ作られるのっていうところのページなんですけど、ここに出ている図っていうのは、そのマーケティングの戦略の時に使われる一般的な流れなんですね。現状分析を行って、で、その現状分析のもとに戦略が作られて、戦術が作られて、で、実行していきますというところで、よくこの現状分析のところが、抜けた状態で戦略とか戦術とかに入ってしまいがちなんですね。で、なんでかっていうと、戦略とか戦術の方が分かりやすいんですね。例えば、ランチスターのうんちゃらかんちゃらみたいなものあったり、あとそのセールスページの作り方とか、メルマガのその作り方みたいなものって、土台が固まってないと、そのどこに向かっていいか、やっていいか分かんないんだけども、そっちの方が分かりやすいので、やっぱり手を出しやすい。で、僕なんかよく土台が固まらずに、こんなものをいっぱい商材手出して、結局全然フルに活かせてなかったっていう経験があるんですけども、やっぱりその土台を固めるっていう部分っていうのは、実はその現状分析っていうところなんですけど、実はこの現状分析って、ほとんどノウハウとして出回ってなくて、よく本の一部の中でスウォット分析をやりましょうみたいな形で出てると思うんですけど、強み、弱み、機会、脅威って。 でもあれ実はソート分析って、いろんな棚卸しをしたものを組み合わせたアウトプットの一つの方法でしかなくって、あれって分析手法でも何でもないんですね。だからあの分析手法をあの中に書き込んでいくってことは実は本当はしないんです。本当はあれって結果的にああいうアウトプットをしているわけなので、あれは分析手法でも何でもないって言ったことをちゃんと説明したあのことなんて多分世の中の、本の中にほとんどなくって、単純にそれで分析をしましょう、その分析の一つとして相当分析みたいなありますよみたいなものなんですけど、それじゃ本当は意味ないんですね。でやっぱそういった情報がほとんどない中で、この西田さんの6ヶ月コースっていうのは、この現状分析から戦略戦術のところまでこうやってあの幅広く全部網羅をしているっていうのは本当数少ない商材じゃないのかなというふうに僕は思っていて、でその商材とこのマップっていうのは本当コラボできるのかなというふうに考えてます。でちょっと、ご存知の方もいると思うんですけども、一応現状認識と戦略と戦術って何というのを一応下に簡単にまとめてるんですけど、もう現状認識っていうのはもうリソースの棚卸しですよね。で戦略っていうのは、計画地図ですね。どこに向かうっていうふうに計画を立てて、その計画を実行するために必要なものが戦術というふうにここでは定義をしています。これも一般的に使われているものですね。でじゃあそのビジネスの軸っていうのが固まるとどうなるのっていうのが9ページのところに書いてるんですけども、まあいろいろ要素は挙げられるんですけど、もう一言で言うと自分の立ち位置が明確になるっていうことなんですね。自分が今どこにいて、でどれだけ準備ができていて、どこが準備ができてないと、でその準備ができてないものをどういうふうに克服すれば前に進めるのかっていうことが分かりますよっていうことなんですね。それが自分のビジネスを明確にするっていうふうにここでは定義をしています。じゃあ実際に今からそのビジネス OS マップっていうものに、作業していただくんですけど、じゃあそれがどういうものなのかというのをちょっと簡単に説明をして、ワークの方に入ってもらおうと思います。11ページのところなんですけども、先ほどから話している通りビジネスの OS っていうのを4カテゴリー10軸に、定義をしています。でなんで OS って呼んでるかっていうと、11ページのちょっと下の図のところに簡単に絵で表してるんですけど、あのコンピューターの OS って基本ソフトがあって、その上に Word とか Excel とかっていうそのアプリケーションが乗って初めて動くじゃないですか。要するにその OS、基本ソフトがしっかりしていればどんなアプリケーションもしっかり動くんですけど、その OS が固まってないとどんなに素晴らしい戦略とか戦術とか持ってきたとしてもやっぱり生かすことができないんですね。そういう意味で OS というものを使ってますと。で、下のところにちょっと、ちっちゃなマップがあるんですけど、これを今から皆さんに作っていってもらうんですけど、真ん中にビジネスコンセプト、どんなビジネスをやってるかっていうものを中心に、ビジネススキル、ビジネスエリア、顧客視点、パーソナルブランドっていう4つのカテゴリーにそれぞれ、計10軸で、棚卸しをしてもらうんですけども、ほとんどの人が そのそれぞれの軸に関してはきちんと持ってるんですね。でたまにいやこれはちょっと初めて考えたっていう軸もあるかもしれないですけど、基本的にほとんど持ってる。でそれを棚卸しをしてもらって、それを横軸にして組み合わせるっていうのがこれのマップの一番の大きな、なんていうの、目的というか強みになるんですね。でそれは一番最後に、どういうふうに組み合わせるかっていうのをやっていくんですけども、そういったものが今回の目的になってますと。でちょっと簡単に一つ事例をお話をしたいなと思って、これ13ページにちょっと簡単に事例を、用意してるんですけども、これは実際に僕のお客様で、ある、女性でジュエリーデザイナーを、やってます。で、僕に相談するときにはそのリメイクをしたりとか、そのオーダーメイドを中心としたジュエリーデザイナーとしてやってたんですけども、ジュエリーデザイナーってもう星の数ほどあるし、ましてや無名なので、もうビジネス転換ないとやっぱすごい難しくて、誰にターゲットにしていいかよく分かんないし、どう差別化していいか分かんないし、そもそもそのジュエリー好きだけど本当にこのままでいいのかっていうのを悩んでたんですね。でこれとは別に、もう一つ熱い思いを持っていて、社会貢献をしたいっていうので、
よく学生時代に海外にそのボランティアに行ってたんですね。でそういったあの社会貢献をしたいっていう熱い思いと2つ持ってて、でこれをどう実現していけば分かんないっていうものを持ってたんですね。じゃあ、一回ちょっと整理しましょうかって言って、そのマップを使いながら整理していくと、そのビジネススキルとパーソナルブランドのところのその軸の中で、彼女自身も気づいてなかった点があって、でその点をその軸を、中心にいろんなことを考えていくと、オセロがこうやってパタパタパタって切り替わるようにいろんなものがつながってきて、で今ではちょっと下のところに書いてるんですけど、そのフェアトレードにこだわってジュエリーデザイナーとして今活動してるんですけど、何かっていうとそのエシカルジュエリーっていうのがその環境とか社会に配慮したジュエリーのことを指すらしいんですね。でそのフェアトレードっていうのはその貧困とかに、の差が大きいそのアジアとかアフリカ系のところからそのダイヤを鉱石を持ってくるときに適正なお金を支払って、そこできちんと仕事を成り立たせるっていう、なんかそういったあの方法、取引の仕方があるらしいんですけど、なんかそういったものにこだわって社会貢献をしつつ自分のビジネスを成り立たせるっていうことを今やってますと。でこれの具体的なところは一番最後まとめのところでちょっと解説をしていくので、ちょっとそこまで待っていただきたいんですけども、ここまでで何か不明な点とかわからないこととかって今のところあります？大丈夫です？大丈夫ですかね。はい、じゃあ早速ワープに入っていきます。で、15ページにちょっとワープに、する上で注意点を言ってあります。一つ目が、基本的に、皆さんがやっているビジネスを10軸に分けて表現をするだけなので、同じ言葉が入っていることって多々あります。なのでその軸に必要な言葉を書き込んでもらって、同じ言葉が何度かぶっても全然構いませんので、とりあえず、必要と思われるものを、思いつくだけ書いてくださいっていうのが一つ目です。で二つ目が、もし、今まで考えたこともないような軸が仮に出てきた場合、頑張って考えてくださいっていうのが二つ目ですね。で三つ目が、毎日思いつかなくてもそれも全然飛ばしてもらって構いません。で次のワークにどんどん進む上で前のあの軸を思い出すことって多々あるんですね。なのでそれは空いた時間に、前の軸にこうやって書き込んでもらって全然構いませんので、それで進めてください。で最後は、最後まで頑張って、明確に、書いてもらえれば最後ちゃんと明確になるようになっているので、諦めずに最後までお付き合いくださいというのが4つですね。はい、じゃあ、早速ワークの方に入っていきます。17ページのところですね。まず、ビジネスコンセプトとはっていうので、ビジネスコンセプトをいきなり書くのちょっと難しいかもしれないですけど、一人ビジネスをされている場合ってビジネスコンセプトってほぼ自己紹介につながってるはずなんですね。コンセプトってその自分がやっているビジネスとか商品とかサービスを一言で簡単に伝えるっていう表現をするっていうことなんですけど、自己紹介ってまさにそうじゃないですか、特に一人ビジネスにおいて。なので、一言で10秒自己紹介っていうものをやってもらって、でその次に、3分自己紹介っていうものを事細かにとか3分間に説明できるようなちょっと自己紹介というものを書いて、いただきたいなというふうに思います。ここは大丈夫ですかね。そしたら、一旦5分ぐらい時間を取りたいと思いますので、じゃあワークの方よろしくお願いします。
はい、質問。
はい、
10秒自己紹介なんですけど、文字数的には何文字ぐらいで10秒で話せる？
別に10秒にそんなこだわらなく
て
もう、はい、最初に、自己紹介をポッてした時の、大体説明ですね。
はい、
はい、
今持ってる仕事についてこれ書いたものです。もしくはこれからやろうとしている仕事とか、
今自分が、その今日このビジネスの軸を固めるのにおいて今のビジネスの方を固めたいのであれば今のビジネスでもいいですし、これからのビジネスで固めたいのであれば、はい、あのそちらの方を書いてくれればと思います。 丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。そしたら今から今皆さんが書いてもらったそのビジネス、自分がやってるビジネスの棚卸しを、十軸でやっていただきます。じゃあ次のページで、いきますと、まず、皆さんがそのビジネスをやる上で必要なお金をもらっている固有の能力とか技術とか資格とかっていうところの棚卸しを、していただくんですけども、ここのビジネススキルの、軸に関しては、ビジネス、今のビジネスに関係していようと関係していまいと関係なく、とりあえず今のリソースをとりあえず全部一回棚卸しをしてもらいます。例えば、全然関係ないけどもこんな資格を持ってるっていうんだったらそれも書いてもらいますし、今後こんな、なんだろう、資格を勉強している、勉強しようと思ってるでもいいし、現在勉強中でも構わないし、とりあえず今現在持ってるリソース全部出していただきます。いいですかね。じゃあこれも、5分ぐらいでちょっと目安でお願いします。
能力と技術の分け方って何かありますか？
特に、藤田さんがこれは俺の能力だろうと思ったらそっち側に書いていただいていいです。ここの、分けは特に明確にはないです。 はい、ありがとうございます。基本的にこれ自分しか見ないものなので、もう思いつくものをもう全部書いてくださいね。じゃあ、次のページに行って、今度はですね、あなたの無形資産っていうところの棚卸しをしてもらうんですけども、無形資産っていうのは例えば経験とかノウハウとか人脈とか自分のキャラクターとか、目には見えないけども絶対的に差別化になるようなものなんですね。例えば人脈だと、この6ヶ月コースの皆さんのこの人脈も無形資産ですし、あとは例えばコーチングをしている人だと、1000時間のコーチングをしましたっていうのも無形資産になってきますし、特に資格は持ってないけども何かこうやってやり続けた、でそれがもう5年のキャリアがありますっていうのも無形資産ですし、なんかそういった、あと何だろう、人懐っこいとか年上の人にすごいよく可愛がられるとかっていうのを自分で自覚している性格のであれば、それも無形資産になります。無形資産がそういう定義ですので、そういった何だろう、目には見えない、けども自分だけが持っている、資産っていうのをここでちょっと棚卸しをしてみてください。でこれは例えば人脈が細いとか太いとか、もうそれも関係なく、自分がこれはもう細くても人脈として認識しているのであれば、そこはもう人脈として書き上げてください。はい、じゃあこれもちょっと5分ぐらいでお願いします。 すごいですね。大概半分ぐらいの人みんなここでピタッと止まるんですよね。文系実際のところから出てこなくて。はあ、やっぱみんなさすがにここに来てる人すごいな。はい。じゃあ、次に行きますね。あ、大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい。じゃあ次に行きます。で、次はですね、今度、ビジネスエリアというところに移るんですけども、今度はビジネスの基礎価値っていうのを、ちょっと考えてもらうんですけども、このビジネスの基礎価値っていうのは、例えば一番のところで、例えば資格を持っている人がいれば、その資格の、質の高さ、例えばここにも書いてるんですけども、資格保有者でも1年選手と10年選手だとやっぱりビジネスの展開って違ってくるじゃないですか。でそれがどっちがいいとか悪いとかではなくて、今自分がビジネスをやろうとしている中で自分のその基礎価値っていうのがどの辺にあるのかっていうのをここで一回棚卸しをしてほしいんですね。伝わってますかね。ここは、イメージわかない人は全くイメージわかないし、湧く人はすぐ湧いてもらえるんですけど、
はい、いいですか。はい、か例えば税理士さんだったら10年やってます、税理士で10年やってますっていうことを書くわけ
です、ね、そうそうそうそう。
技術者だったら、まあ、技術者歴何年ですとか、
そうそうそうそう、そういうことです、ね、そうです、はい、要するにビジネスを今のやろうってるビジネスで自分の、それって、いろんな優位性という言葉を使う人もいるし、基礎価値っていうかっていう言葉を使う人もいるんですけども、どれだけ あのベースがあるのかっていうのを一回棚卸しをしてほしいんですね。でこれは多分1番のところと大いに多分被るところがあると思うんです。例えば2番のところでも、例えばコーチングしてる人だと、そのさっき、1000時間やったっていうのは、ここの基礎価値とも同じようにコーチング多分1000時間っていう形になると思いますし、そういった形の今の、ベースになっている技術とかね、基礎価値をちょっと棚卸ししていただきたいと思います。なんとなくイメージ湧いてくれましたかね。はい、じゃあちょっとまた、はい、
どうぞ。そういうのを要は、ま、同じような感じで無形資産と被るような形でもいいから、要はナラティブにダーッと書きつられてくれればいいってこと。
そうです、あのもう被っても全然構わないです。だから基本的に被るはずなんで、同じビジネスを、あの表現を変えてるだけで、あの内容を聞いてる内容一緒なので、ビジネスについて聞いてるので被って全然 OK です。はい、じゃあ、
はい、大体その時間で考えた方がいいですか。そのどのぐらいやってるかとか、
あ、
どこまでできるかとか、
あ、それでも構わないです。あの大概あの多くが多分時間、例えば1年のキャリアとか10年のキャリアとか、はい、何時間やってるっていうか多分書きやすいと思うんですけど、それ以外に、書ける、なんだろう、指標表現できる形があるので全然それでも構わないです。はい、はい、あくまでも自分が分かればいいんで、誰かに説明するものじゃないんで、自分が分かれば大丈夫。大丈夫ですかね。じゃあちょっとまた、5分ほど時間をお願いします。 はい、ありがとうございます。じゃあ、次のページに行きます。で、次はですね、ビジネスターゲットですね。皆さんが、ビジネスをする対象ですね。ここは多分、常日頃多分考えられていると思うので、特に説明はない必要ないかなと思いますので、ここも、ビジネスターゲット。じゃあ5分ぐらいでお願いします。
な、何それそれ、どうぞ
カメラ撮っていいですか。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあですわ、じゃあですわじゃなかったじゃあ、次はですね、サービスとか商品とか、事業モデルとかいうところのちょっと棚卸しをしてもらいたいと思います。ここも、皆さん今やってることをそのまま棚卸しをしていただければいいだけですので、特に、大丈夫ですね。はい、じゃあまたちょっと5分ほどでお願いします。
事業モデルとか利益モデルなんですけど、例えばどういった、
例えば、あと例えば西田さんだと、
はい、
今一人起業家を育てるその教材を売ってるじゃないですか。でそれ商品とかサービスですよね。でそれを今、リアルではなくてインターネットを使って展開してるじゃないですか。その事業モデルっていうのがインターネット販売とかっていう、なんか そんなイメージで捉えておられる。
はい、さすが。
すげえ早弁だ。はい、ありがとうございます。今までで、今でちょうど半分ですね。1から5塾まで来たんですけど、多分なんだろう、それぞれのつながりがどんなふうにつながってるのかちょっと多分よくわからない状態で、多分1から5までずっと棚卸しをしていただいたかと思うんですけど、ちょっとここで、2つほど、この1から5までがどんなふうにつながるのかっていうちょっと簡単な事例をですね、お話をしたいなと思うんですけど、まず1つ目が、これはちょっと1回しか相談を受けてない事例なんですけど、今ボクシングをやっている日本ランカーの人がいて、でその人が、今度に、日本チャンピオンに、タイトルをちょっと挑戦するんですっていう話 で日本チャンピオンになったらもう引退をしてもうジムをしたいんだけども、その時にジムの成功ってあり得るんですかねみたいな話、ちょっとなんか話があって、でよく話を聞くと、なんかその人は、僕は日本チャンピオンっていう肩書きだけど、周りのジムに世界チャンピオンをやっているジムと、あと世界チャンピオンを出したなんかジムがあるらしくて、なんか結構強豪みたいなんですね。で、その話をこの地図に置き換えたときに、真ん中のところのビジネスのところが、まあ、ボクシングジムをやりたいっていう置き換えられます。で、固有の能力のところは、そのボクシング、日本、要するにボクシングをその教える技術だとか、いうものがあって、で、まあ、ちょっと2番目を飛ばすとして、問題3番目のところなんですけど、基礎価値のところで、日本チャンピオンをやってるジムと、世界チャンピオンをやってるジムと、世界チャンピオンを育てたことがあるチームと3つ、ありますと。その時に高い低いとかではなくて、もしユーザーに世界チャンピオンを目指したいっていう人がいれば、多分日本チャンピオンのジムじゃなくて世界チャンピオンを育てたジム、もしくは世界チャンピオンがやってるジムのところに行くと思うんですけど、そうなるとビジネスターゲットとして、もし日本チャンピオンの人がビジネスターゲットを自分のところから世界チャンピオン出すんだって言った時に結構厳しくなるじゃないですか。なんだけども、ビジネスに特化をした時に、じゃあこの ビジネスをダイエットって仮に持っていった場合、ビジネスターゲットってダイエットをしたい人で、それが例えば男性、男性なのか、メタボを解消したい男性なのか、ダイエットをしたい女性なのかに変わってきますよね、ターゲットが。でそうするとビジネスモデルのところで、もし男性をターゲットにするのであれば、綺麗なインストラクター、女性インストラクターがいっぱいいる方がいっぱい申し込んでもらえるかなとか、もし女性をターゲットにするんだったらイケメンインストラクターを揃えたらいいのかなとかいうふうに変わってくるじゃないですか。実は基礎価値って、実はそういうところで、自分が今いる場所が高いとか低いとかが問題のではなくて、そこを中心にどうすれば、なんだろう、ビジネスとして強く発揮できるところがあるのかっていうのを見るところがの一つのきっかけだったりするんですね。あともう一つ、これをもう一つの事例が僕の妻なんですけど、彼女は今産婦人科で看護師をやっていて、でママたちに、自分の力で自然お産をしてほしいと、要するになんか、帝王切開をするとか無痛分娩とかではなくて、自分の力で自然で産んでほしいっていうのが真ん中にあって、でそのために能力として看護師という能力しかなかったんだけども、ここに、赤ちゃんマッサージとマタニティヨガの資格を取ったんですね。なんだけども、基礎価値のところって、自分は出産したことがない、まだないんです、うちまだ子供がいないんで出産経験がないんで、その自然分娩って言ってもなかなかその説得力がない。であればどうしたかっていうと、彼女はお産を約2000名のお産についたんですね。で2000名のお産につきながら、出産前のマタニティヨガから出産に立ち会って、出産後の赤ちゃんマッサージ をケアをして、でその、赤ちゃんマッサージをした人たちをまた集めて育児支援サークルというものを作って、今展開をしてるんですけども、その辺の1年の流れで多分延べ3000とか4000の人ママたちがもうそこに参加してるんですよ。でそれだけのノウハウを持ってママたちにケアをすると、自分が出産経験がないけどもそれだけのノウハウを持っているので、ママたちはすごい受け入れてくれるんですね。でその時に基礎価値って全然ないけども、そういった能力だとか、部分でケアをすることによって自分がやりたいことができたりするんですね。なので、実はこの棚卸しの軸って、そういうふうにして何でしょう、組み合わせていくことができるんですね。逆にそうやって見ていくものになってきます。 なんとなくイメージつきます、なんとなくイメージつきます、うん、じゃあ、ちょっとですね今、1から5のところまで、皆さんちょっと1、2分ですね、考え、自分がどういうその組み合わせになってるのかちょっと見てもらって、その後ちょっと、なんだろう、隣の人とシェアをする時間をしたいと思うので、じゃあちょっと、1分ぐらいちょっと自分のビジネス、1から5までをちょっと振り返ってみてもらっていいですか。そしたらちょっと隣の人と10分ぐらい時間をちょっと取るので、じゃあ森さんちょっとここに来てもらって、前田さんと西田さん大丈夫ですか、シェアする。高間さん、
はい、
じゃあちょっと、10分ぐらい時間を取るので、ちょっと、今お互いの、棚卸しした10個、5つのところまででちょっとシェアをしてみてください、はい。